んばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ第67回が始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど、好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、どうも、はい、
第67回始まります、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、
はい
はい、まあ、コンスタントに、1月、ね、後半に入ってから更新続けてますけども、
はい、ね、
今日は定期更新というか通常営業にプラスして、
うん、
はい、やっと今まで語ってなかった、
そうですね、
ザ・ピローズのニューアルバム、
はい、
1月の18日にリリースされました、
はい、
何枚目のアルバムだっけ、20何枚目だよ ね、
もう確かね、18枚目です。
18枚目か、
はい、
うん、あ、そうか、22年目で18枚か、
そうです、
うん、
はい、ね、公式サイトを見ていってますので間違いないです、
はい
、はい、
そのフルアルバムトライアルのね、
はい、
まあお話でもしようかなと。
そうだね、だいぶ聞きましたからね。
ね
え、ね、まあね、やっぱまあこう魚ラジオやっててピローズ取り上げないのはあれなのでね、
うん、
うん、ちょっとね、先週はラブラブラブのライブがありましたしね。
そうです ね、
ね、ということでね、
まあどうしても生で見たものの方を優先してしまって買ったもののお話っていうのは後回しにしがちなんですけれども、
ね、
はい、まあ、その分ゆっくり聞き込んで、
そうですね、
はい、お話しさせていただきたいなと思います、う
ん、はい、
さて、
はい、
で、まあ、前作ボーンアゲインから、
ホーンアゲイン、
ホーンアゲイン、ボーンアゲインはごめん、ライブ DVD のタイトルだわ、失礼しました、
はい、
はい、前作のフルアルバムホーンアゲインから、うん、まあ、実に1年ぶりということで、
ですね、
でも1年ぶりってさ、うん、他のバンドからしたら意外と早い方なんだよね。
そうだよ、うん、うん、ピローズは毎年毎年アルバムを出すんですよ、ちゃんと
ね、
しかも年の初めから
ね、
ね、そうそう、これ大事なことですよ。
大事なことです、
うん、なんか3年ぐらいねアルバム出さないバンドなんてざらにいますからね、
うん、
うん、ね、本当に
ありがたいよね。
ありがたいことです。
でその間にね、シングルもちゃんと出して、
うん、
ツアーもやって、
ね、
でそれ以外にもプロデュースをたくさんして
ソロ活動もしてね。
そう
ね、
サオさん毎年毎年忙しいよね、
うん、
毎年なんかふわっとって言ってるような気がするけどさ、
うんうん、
ふわっとっていうのは結局忙しいフラグなんだよ。
まあね、うん、
うん、まあ、マッキーノもよくさ、ふわっとって言うけどさ、
うん、
それ結局忙しいフラグだからやめろって言ってんだよね。
ね、
うん、
そうそう、サオさんの言うふわっとっていうのはね、
うん、
結局忙しくなってるからね。
そう、ピローズ以外で忙しいっていうことだからね。
まあね、
うん、
まあでもサオさんは全部ね、こう本人的な仕事と思ってないのでね。
ね、
ね、サオさんが仕事だと思ってることはインタビューを受けることだと。
うん、
なラジオでも言ってましたよ。アルバム発売した後の、
うん、
ラジオに出たりテレビに出たりして、
うん、
アルバム聴いてくださいねって言ってるのが俺の仕事って。
なるほど。
やりたくないって。
ああ、やりたくないことは仕事なんだ。まあね。
まあね。
うん、仕事ってほら使えるって書くからさ。
まあね。
サオさん何かに使えるの無理だよ、それは。
無理だよ、それはね。
うん、
そうそう。まあね、そんな、ね、何かに使えるのが無理な男が20年近くやってきたのが今日でございますけど。
ね。
ね。うん、まあそんな感じで、まあね、今回のアルバムなんですけど。
はい。
いやー、いいね。
うん。マキーノがずっと言ってる、
うん、
ザ・ピローズを人に勧めるときは、
うん、
ベストアルバムと最新アルバムをセットにして貸すと。
うん。うん、
つまり最新作が最高傑作であると。
そうですね。
今回もがっつりね、
うん、
上乗せして、上乗せじゃないや、まあ記録更新してくれた感ありますよね。
ありますね。
うん。うん、
いやね、そう、佐尾さんが常々それをこう、更新していきたいというのがね、
うん、
ありますから、その、今回のアルバムの作る時の心境とかね、
うん、
その辺がまさにそこなんですよね。
うん。
うん、インタビューなんかでも言ってるんだけど、
うん、
こう、武道館まで行って、
うん
うん、割とちょっとチヤモヤされた感がね、
うん、
今まで邪険にされてたピローズ&サオさんがね、
うん
うん、あ、受け入れてもらえたってあれって、
うん、
ああって
戸惑ってたんだな。
退屈が押し寄せていってしまったというか、
ほうほう、
うん、でこうひょっとしてもうあそこが頂点だから俺この後最新作を出せないんじゃないかって、
うん、
進めるときに、
うん、
というなんかなんだろうね、こうぬるい絶望感みたいなのがあると、
うんうん、
っていうのがインタビューですね。
ゆっくり転げ落ちていく感じかな。
そうそう、
うん、
なんかこう、あ、武道館で終わりじゃないんだっていう、
うん
うん、この後も生きていかなきゃならないのかと、
うん、
っていうのがまさにその1曲目、
うん、
リバイバルで、
うん、
まさにそんな曲ですよ、これ日本語訳にするとね。
そうですね。
うん。ね、うん、こう動物、長い森を歩いていった後に、
うん、
森を抜けたら無音の白い石の上さと、
うん、
ね、
う
ん、何も感じなくなって平坦な世界に立っている。うん、これなぁ、
ね、
不安になる出だしですよね。
ね、
ね、なんか、
うん、確かにさ、うん、大学受験とか、うん、就職試験とか、
うん、
何かこう一個こう壁を破るための山場ってあるじゃないですか。
ありますね。
うん。破った途端にガクッとなんか力が抜けちゃう現象っていうのは人間誰でもあると思うんだよ
ね。小さくありますね、そんなのね。
うん。うん、
ありますあります。その繰り返しですよね。
そうそう。
ちょっとね、うまいことやって、ちょっと落ち着いて、うん、またやってっていうね、
うん。うん。でもほら、山を越えても、うん、すぐに山があるわけじゃないんだよね。
まあね。
うん。うん、で、佐野さんが歌詞で言うように、その白い平坦な、何もないところっていう、
うん。
うん。何もないように見えるんだよね。
そうだね。
うん。どうしていったらいいんだろう。
そうそうそうそう、ね、うん。今まで、やいや言ってきたやつもいないっていう。
うん。
うん、っていう。
うん。
ね。
うん。
で、まあ、
一種のほら、制約みたいなものが、一瞬外れて、
うん。そうそう。
そうするとどこに行っていいのかわからない、
うん。うん。そうなんですよ、うん。そんな感じで、サウンドはこれまでになく、ね、相変わらずかっこいいんですけど、
うん、
随分悩める感じなんですよ。
ねえ。
で、歌の世界的に言うと、こう、最後の方でね、
うん、
その、今日誰かの足音を見つけたので、
うん、
この残酷な世界は誰もが通る道なのかも。
ああ。
僕らは新たな一歩、スタートを切ることができるのだろうか、リバイバルと。
うん。
っていうことですよ、
うん、
ピローズとしてね、
うん、
で、まあ、スタートを切るようなメッセージで始まるんですけどね、このアルバム、
はい、
いや先に言うとこれ今までのアルバムでさ、
うん、
一番なんかこう通しての世界観というか流れがさ、
うん、
すごい完成度じゃない、
うん、そうそうそうそう、ね、曲調から曲順から何から何に至るまで、
うん
うん、なんか人の一生のようなさ、
うん、
それこそジャケットだってそうなんだよ。この、アルバムトライアルのジャケット、白黒のイラストなんですけれども、
うんうん、
飛行機に、
うん、
プロペラ式の飛行機にね、
うん、
赤ん坊と骸骨が乗ってるっていう。
そうだよね。
で、赤ん坊がプロペラを動かして、あ、プロペラじゃない、うん、飛行機を操縦してるっていう、ちょっと変わったイラストなんですけれども、うん、そこをさ、何もない真っ白な世界を飛行機が飛んでいくっていう、うん、どこに行くのかっていう。うん
っていうね。
ね。そう。なんだろう、ほら。よくあるじゃないですか。ゆりかごから墓場まで
行って、
みたいな、
うん
うん。そういうものを示しているようにも思えるし、うん、なんだろうな、うん。
俺はこれ、どっちかっていうと、
うん、
こう、追いかけられてる感というかね。追いかけられてるものでもあるし、すぐ後ろから、
うん、
迫ってきてるのが死で、
うん、
生きていくのが進んでいくことだから、
うん、
人生のようだけど、
うん、
でもこの骸骨ちょっと可愛いじゃない、
可愛いね、
そんなに恐れることではないというかさ、
うん、
常にいるものみたいな、
うんうん、
こうなんだろうね、そのピローズのいつものね、
うん、
毒が効いてるけどちょっと可愛いところがあるというか、
うんうん、
その辺の暗示な気がするんですよね。
そうだね、
うん
うん、赤ん坊がちゃんとこう操縦桿を握ってるっていうところで、
うん、
しっかり音楽をやっていくんだぞっていう意思表示のようでもあるしね。
そうだね、
うん、
そうそう、だからすごいこのジャケットね、
深いよね、
深い、
うん、
沢さんがこれ直前に変えたジャケットらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
直前まではなんかペンギンの行列の後で言うけどポラリスの輝きの歌詞をイメージしたやつだったんだけど、
うんうん、
なんかもっといいのあるんじゃねえかって考えて、
うん、
締め切りギリギリで、
うん、
思いついてアイデアを、
うん、
デザイナーさんに無理を言って書いてもらったと、
う
ん、というやつなんですね、
うん
うん、まあ、だから随分異彩を放ってるわけですよ。
なるほどな、うん、
で、まあ、そんな感じでね、すごい流れがこうこれまでになく完成しててね、
うん、
人の人生のようでもあり、この沙央さんがこのアルバムを作り出してね、
うん、
作り終わった時の心境のような、
うん
うん、流れになってんですよね。
ね、
うん、
そしてそれでも飛び続けるっていうね、
そうそうそう、
このアルバムを作り終わっても、
そう、
うん、
ね、いいよね。
本当にこの一枚で一冊の小説みたいなね。
そうそう、
うん、
映画のようなね。
そうそう
そうそうそう。
映画っていうか小説かな。
あでもなんか最後あもうさ順番でバラバラになってくるけど、
うん、
最後の曲がさ、
うん、
レディステディーゴーがなんかすごくエンディングテーマっぽいから、
あ
こうスタッフロールが流れる感があるんだよ俺の中では。
あなるほどね、
映画としてね、
うんうん、まあ、確かにこれさ、うん、あのトライアルツアー、
うん、
リリースツアーね、
うん、
やってあのライブ DVD 出たとしたら、
うん、
これあのエンディングエンドロールの BGM 絶対レディステディゴーだよ、
うん、あ間違いなくね、
うん、
間違いなくそれは確実に、
うん、
ね、
ね、でそんでさこれ、うん、あの、まあ、聞いてない人も多分いるだろうから、
うん、
あんまりこう曲に関してとか歌詞に関してとかそこまでね深く喋らないようにしようと思うんだけれども、
うん、
あの
でもあれですよ
ん
結局さ、
うん、
俺らどんだけ言っても、
うん、
あの感想しか言えないから、
うん、
あのガンガン言っていいと思うよ。
そうか、
うん、聞いてこれを言ってもね、
うん、
聞ける聞いた後全然問題ないし、
そうだね我々がいくら喋っても、
う
ん、楽曲とアルバムの良さを損なうことは絶対ない、ね、
ないないないない、
うん、
あくまで俺聞いた感想だから、
うん、
それはいいよなと聞いてるリスナー的にも、うん、ピローズファンが多いはずなので、
ああそうだろうな、
うん、
うん、
ね、そうそう、ピローズファンじゃない人もこれを機会で聞いてくればいいと思うんですけど、
うん、
あのすいません、あのこうあんまり丁寧な説明にならないと思いますので、
そうですね、
ここまでお聞きの皆さん分かっていただけてると思うんですけど、
うん、あの確実に知らない人が聞いてためになる内容ではないよね、あんまり、
うん、いやでもいいんですよ、
うん、ね、まあ、好きなことだけダラダラ喋るラジオですので、
だから、ね、
すみませんっていう、
そうそう、全リミッターカットでいいですから、
分かります、
どんどんね行きましょう。
わかりました。
はい。で、あれですよ。そんなに曲目が始まってね。
はい。
まあ次、レスキュー。
はい。
行きますよ。
はい。
これ割と明るいんですよね。
明るい、うん、そうだね。
そう、まだなんかさ、本当に、歌詞がさ、
うん、
なんだろう、まだ、沙織さんがまだとんがってた頃をさ、
うん、
自分で見てるようなさ。
うん。なんかひねくれてるけど、やっぱり可愛いところがあるって、ここは本当にいつものピローズ節なんだよね。
そうそうそう。うん、だから、その曲に、ね、音を振らしてレスキューって書いてあるじゃないですか、
はい、
ひねくれた少年に、
はい、
だからこれは本当にコミックソニックとかよりもっと若いさ、
うん、
音楽に出会う前の自分というかさ、
うん、
そこに何だ助けよう、そういう意味で助けたと思うんですよ、
あ
っていうふうに、まあ、実際沙織さんも言ってましたよ、
うんうんうん、
あのクラスの中でエグザイルの話の輪に入っていけない君に捧げる歌って言ってましたよ、
あ、それこそじゃあ、 あのホーンアゲインに入ってるバイオグラフィーよりもうちょっと若い感じかもね。
そうだね、
うん、うん、バイオグラフィーではもうギターにかじりつくしかなかった少年が出てくるわけだから、
そうそうそうそ
う、もう 2,3 年若いんだろうね、
まだ方向性すら定まってないような
中学生とかのかな、
そうそうそうそう、うん、あのさっきのなんだあのリバイバルが、
うん、
このね一冊の一個の作品としてはさ、
うん、
本当これ、ま、前振りというか、
まあ、オープニングテーマ
だね、オープニングテーマだし、
うん、
ね、第ゼロ章というかさ、
うんうん、
でここから第1話感がね、
うん、
あるんですよ、
うん、
なんか
それあるかもね、
うん
うん、だってその次に来る曲がコミックソニックだもん、
うん
うん、
そうなんだよ、コミックソニックここに入ってさ、
うん、
すごくしっくりきたよね、
そうめちゃめちゃアルバムにフィットしてるの、
トライアルの3曲目が完璧な位置なんだよね、
そう
コミックソニックって、
うん、あの、コミックソニックというのは、去年放映して、
いや、待て、
今もや
ってる。やってる、うん、アニメはやってる。
現在ね、放映中のアニメ、スケットダンスの、
うん、
第1期のね、エンディングテーマだったんですけれども、
そうですね。
もうはず、ね、最初のね。
うん。
うん、
そうそうね。
で、あれは、でも1ヶ月ぐらいで終わっちゃったんだっけ？
まあ、あの、1クールで大体、あの、アニメのテーマソングで変わるから。
あ、そっかそ
っか。うん。1クールのやつです。
うん。うん、で、まあ結構賛否両論だったみたいだね。
最初はね。
うん、
だから俺らはさ、
うん、
スケットダンスで最初にピローズがフューチャーされて、
うんうん、
で、その後は作者たっての希望で、
うん、
沙織さんに話が行って、沙織さんもね、スケットダンス見て作った、
うん、
ってのがあるからいいけどさ、
うん、
急に聞いたらびっくりですよね、この曲。
まあそうだね。
ね、
うん、スケットダンスとピローズを両方知らないとなかなか受け入れがなかったのかもしれないよね。
うん
うん、ただ、ここに入ると、ああ、ちゃんとピローズだっていう。
そうなんだよ。
うん。
うん、レスキューでさ、
うん、
曲で音を振らすレスキューってなってね、
うん、
芽生えた夢は永久と、
うん。
芽生えて次コミックソニックだよ。
そう。
ね。
うん、
ね
もう。で、夢を見るって不思議だな。叶う前からきらめいて。
そうそうそう。
っていう歌詞につながるわけだよ。
あの、気象転結は気象になってる
よね。そうそうそうそうそうそうそう。うん、
すごいいい流れ、これ。
うん。
ね。
うん、あのね、初めて投資で聞いたときに、うん、このレースキューからコミックソニック、で、コミックソニックから4曲目のフラッシュバックストーリー、
うん、
この流れが本当に完璧だった。
すごいよね。
うん、
あの、フラッシュバックストーリーも本当にさ、
うん、
あの若さがだいぶ炸裂してるじゃないですか。
そうそう。ね、もう20代前半くらいだよね。
そうそう。
前半から中盤というか。うん
でもあのフラッシュバックストーリーでさ、うん、若干陰りが見えてくるんだよね。
そうそうそう。あのこれはちょっと大人になってきてるよね。
そうなんだよ、うん、あの
もうピローズを結成して、
うん、
そうだ 3曲目と4曲目コミックソニックとフラッシュバックストーリーの間でピローズを結成してるんですよ、うん、
だよな
おそらく、
うん、ねえ、
佐
野さんの人生に置き換えるとそうなるし、
うん、
ね、
うん、
本当に、
ね、
これがねだから最初にね、
うん、
過去の時代の話してるけど、
うん、
しかもこの歌ってさ、
うん、
歌ってる視点が随分先だよね。
そう。
こう、まだ若い登場人物のこと言ってるけど、
うん、
何気に言葉の使い方がさ、
うん、
だいぶ年食ってから歌ってる感がさ、
うん、
すごいよね。
うん、
なんか、悲しいところもあるもんな。
そうだな。
ね。メキシカン時代をルチャリブレで直せたって、
うん、
アホな歌詞だなと言いつつも、
うん、
なんか物悲しいものがあるよね。
あるな。
ね。上昇無敗の物語の舞台裏、
うん、
光る影が、ね、一対だったとか、
うん
ね、この辺は、うん、で最終的に膨らみすぎたカバンを逆さに薄ってって、
うん、
俺ここまでで何かやってきたかなって急に不安になっちゃったよ。
そうだな、ね、
これはな、うんうん、
上昇のフラッシュバックっていうわけだから、
うん、
きっと今でもこの時代のことを思い出すことがあるんでしょ
う。そうだよな、
うん、
あの頃は良かったっていう。
良かったではないでしょ。
なんだ
あの頃良かったっていうのは沢さんやらないと思う。
そうだよな、
うんうん、
いやでも不安になった時に過去の栄光が出てくるっていうさ、
うん、
あのこう心の底から俺は今ダメだじゃなくてさ、
うん、
急に弱くなる時があるんだよ人は、
まあね、
瞬間的に、
うん、
そんな勝つかな、
うん、でもなんか昔は良かったとか、
うん、
キラキラしてたとかじゃなくてもうちょっとこうなんかエネルギッシュにあがいてた頃だったんじゃない。
あそうだな、
うん、
上昇気流に乗ってって言ってるもんな、
うん、
どっちかってこれ若さにも置き換えれますよね。
そうそう
若さに任せてっていう、
うん
ね、
それこそコミックソニックの頃みたいに無駄なエネルギーっていうさ、
うんうん
うん、叶う前から夢がきらめくような、
うん、
とんでもないエネルギーってやっぱ若い頃ってあるじゃない。
佐野さんも実際 ね
言
ってる言ってる、
うんうん、そういうことを思い出すんじゃないのかな。
そうかな、
うん、とちょっと思ったよ。
思いましたね、
うんうん、
分かりました。でここでさエネルギーが来るんだよね。
来た。
ちょっとあのそうそうやらかしたんだよなんか、
うん、
なんか、
うん
うん、いろいろ楽しくここまで順調に行ってきたんだけど、
うん、ちょっとずつちょっとずつなんかこうテンションがダウンしていく歌詞にな
るよね。
なっていきます ね,
ね、
はい、でエネルギーはもうシングルとして
やりましたね。
出てますね。本当、うんうん、悲しい歌だよ。
本当だよもう。
ねこのエネルギーを語る回で散々言い尽くしたような気がするんですけれども、本、う、当、ん、悲しいよこの歌。
本当だよもうね、
うん。
もうあのもう男の方だけはずっと覚えてるんですよね。
うん、覚えてるんだよね。
そうだな。
君には消したい過去だとしても、
もうね。
君の記憶の中で薄れてく。
うん。
うん、
どこまで自分を卑下するのっていう。
本当だよ。どんな別れ方したんだよ。
そうだよ。こう歌詞からするとどう考えても男の方がやらかしてるっぽいけどね。
分からんよ。
いやだからやらかしてるっていうなんか失敗って意味じゃなくてさ、
うん、
こうそのまんまだけど開くべきドアを通り過ぎたっていうのがあるからさ。
ああそうだね、うん、
そうそう。
まあもしかしたらね彼女は結婚を考えてたのかもしれないけれど、
そうそうそうそう、
うん、
そういう時にこう今すごいこう言ってほしいっていうタイミングで何もなかったとかさ。
ああそして彼女も離れていっちゃったんだね。
そうそうそうそう、ここで来てくれないんだっけなとか、
うん、
そういうので、
うん、
って感じじゃないですかね。
まあまあいろいろねゲスの勘繰りをしてもしょうがないけれども、
いやこれあくまで佐尾さんのことを言ってるけど話のね、
あの物語の歌詞の
中の主人公ですからね、
うん、
それはちょっと切り離して
置いといて、
うんね、でも
本当になんというかね、
うん、
タイミングって大事だよね。
そうだね、
ね、
うん、ね、まあエネルギアのことはね、
うん、
全部言いましたけど、
はい、
ね、まあエネルギアといえばあのあれですよ、佐野さんがあの一番今歌詞を覚えづらい歌として、
そうなんです、
有名です。あのというのはね、あの 脈絡がないから話に、
はいはいはい、
最初の方なんかさ、
うん、
パンダのシャツが永遠に合ったとか、
うん、
こう羅列してるから、
うん、
入れ替わったり二重になったりする。
あ、まあ、過剰書きの歌詞だからね。
この間あれかな、あのほらレディオクレイジーに行ったモータスが一緒に来たさ、
うん、
モータスが言ってたんですけど、
うん、
ライブで聞いたら、うん、2,3 回ウクレレ弾いてたって
寝ぼけ顔でウクレレを聞いてたっていう。
そうそう、そこが何回も登場して沢さん自身も、
うん、
俺は何回ウクレレって言ってたんだってと、
ね、そうか、
うん、そうそうそうそう、
まあしょうがないかも。
まあね、
うん、うん、
そうそう、沢さんいつも自虐的にそういうこと言うからね、
うん、
新しいアルバムリリースの最初のライブとかね、
うん、
まだ例えば本間源の曲練習してませんとか、
うん、
してないから 2曲ぐらいしかやんないぞとか
まあでもあれだね、ライブアルバムリリースしてから、
うん、
ライブでちょっとずつやってって、まあ、馴染むのに時間かかるみたいですね、どんなバンドでも。
まあそうだね、
うん、前雷雲でも言ってたよ。
あ、そうか、
うん、
うん、
演奏していくと、どんなに練習してもライブでやらないと入らないって。
ああ、
これはキーボードのゴマさんが言ってた。
なるほどね、
うん、
なんかすごいあれですね、いいセリフですね、
うん、でもね、なんかわかる、
うんうん
うん、
まあ確かにね、どんな分野でもね、
うん、
マニュアル読んでるだけよりね、
うん、
実際やってみるのがいいとか、そういう感じですよね、
うん、いやでもどんなに練習してもっていうことだからさ。
そうだな、
うん、練習してバンドで合わせても、
うん、
ライブやらないとっていうのはすごい深いなって、う
ん、お客さんあってですかね、本番の空気感となんて言ったらいいのかな、
うん、でも なんかわかるんだ、私吹奏楽部やってて、
うんうん、
いわゆる持ち曲っていうんですか、
うんうん、
部の中で楽譜持ってて、演奏会とかで定番になるような曲がいくつかあったりするんですけれども、
はい、
やっぱ何回もやってる方がね、
うん、
慣れてるというか、
うんうん
うん、練習した時間はみんなで練習した時間の総計が、
うんうん、
どんなに多い曲でも演奏会で本番でやり慣れてる曲の方がうまい、うん、なんか知らんけど、
なんか不思議だね、
うん、すごい不思議、
うん
うん、何なんだろうなって、
ね、
うん、
やりきったっていう感があるのかな、
分からん、
ね、
うん、
まあまあなるほどにゃ、
まあ、話がちょっと流れてしまいました
けど、そんな感じなんでね、沙央さんも何度も歌い込んでね、
うん、
二重に歌詞が飛び出すことはないように、
そうですね、
思いたいところです、
うん、パンダのシャツが3枚出てきたりとか、
うん、
ね、
うん、本当にね、
ね、安い手品を何回もやったりとかそういうことのないように
親指が動くよと
それ番長や、
本当だ、
ペルソナや、
ほんまや、
うん、
まあそんなね、余談は置いさておき、
置いといて、
で次があれですね、
はい、
ポラリスの輝き拾わなかった夢うつつ、
はい、
長いタイトルですけどね、
ええ、
この辺からだいぶね、うん、
だいぶ年齢が上がり始めて、
うん、だいぶテンション下がってきたね、
うん、
もう歌詞が暗いもの、
暗いね、
うん、曲調もなんかこう寂しいしさ、
うん、
ね、
うん、
キーボードから始まって、
うん、
ね、マイナス100度の感情に潜って進化しなかった僕だけ、
うん、
ね、どんどんどんどん寂しくなっていく、
ね、
うん、あ、なんかね、これラジオで言ってましたけどね、
うん、
曲的に言うとなんだろうね、ちょっと草野正宗みたいな歌い方をしてみた話です、あの辺、
へー、
なんかね、沙央さん的に、
うん、
自分はどっちかっていうとそのスピッツみたいな声の出し方というか、
うん
う
ん、
あの辺の歌い方が自分に合ってるのは知ってるんだけど、
うんうん、
千葉くんみたいに歌いたいんだよ自分としては。
あ、はい、
ミッシェルやっぱりかっこよかったから、
はいはい、
俺もああいうかっこいい歌い方がしたいんだけど、
はいはいはいはい、
俺はやっぱりどっちかっていうと正宗くんに近いと、
うん、あ、なるほどね、うん、確かに草野正宗みたいなちょっとフラットな声の出し方、
そう、そんな感じ、
うん、合ってるとは思うよ確かに、うん、
だからでもそれを認めたくなくて、
うん、
かっこいい歌い方をやってたんだけど、
うん、
ちょっとポラリスはちょっと素直にこうちょっともうやっぱりダメだったの、やっぱりダメなのでこう正宗っぽく本来にあったように歌いますみたいな、
うん、そうだね、この曲はいつもの例えばムーブメントとか、
うん、
例えばそうだな、ハイブリッドレインボーとかさ、うん、ああいう風にこう顎を上げてうわーっと叫ぶような沙央さんの歌い方では似合わない、
うん
うん、
こうね、なんだろうね、なんて言ったらいいか分かんないけどこう、
うんう
ん、普通というかさ自然に歌ってるんだよね、
フラットにね、
そうそう、
うん、
フラットでこの歌詞の曲歌われると怖いところもあるけど、
ね、ちょっと地味にこっちの精神に来るよね。
来るね、
うん、それだけ沙央さんの声ってさ、あ、うん、すごい聞く側の心をガツンガツン掴むんだよ
ね。
うん、うん、それをなんかこう、あの顎を上げる系の熱唱系っていうんですか、うん、いわゆるピローズの名曲系の歌い方で、
うん、
ちょっとなんというか聞きやすくというか、
うん、
してるのかなとは思う。
そうだね、
うん、そうでないと全部あんな風に歌われたら、うん、心に刺さりすぎてエネルギアとか刺さりすぎて聞けたもんじゃないもん
だな。
泣いちゃう、
うんうん、そうだよ。ちょっとガッと勢いで来てくれないと、
うん、
きついところはある。
うん、
でまあパラダイスですけどね、
はい、
うん、まあ、歌詞で言うとさ、
うん、
なんだろう、あの、まあ、相変わらず沙央さんまあね、
うん、
比喩的なことをずっと言うんですけどさ、
うん、
最後の方でさ、
うん、
あの北極星目指して一歩一歩進みたいなって、
うん、
バイソンとすれ違えばもうすぐだろうっていうあるじゃないですか、
うん、バイソンってこれあれだよね、法案原因のことだよね。
ああそういうことか。
そうじゃないの。
あほんまや、ずっとバイソン何だったかな、何だろうなって思って、
これ かなりの確率で本話原因のことじゃないの。
あそっか、前の曲をさっき言ったあれか、
うん、
前のアルバムを超えたいなって、そういうことか、
うん、
そういうことか。
そうなんじゃないの。あ
しっくりきた、
うん、
いやあの最初さ、しかもあの歌詞カードずっと見てなかったからさ、
うん、
あのホライゾンに聞こえたんですよ、
バイソンが。
バイソンがで地平線って超えれないじゃないですか。
まあね、
だからあの、うん、でも北極星目指してこう超えられないところを行くから、
あ
の月破ろうみたいなこう当てもない旅をさ、
うん、
あの人類の背後に いながら、
うん、
僕は歩き続けるんだよっていう感じに聞こえたんだけ ど、
あ、
まあ、それ歌詞間違った解釈だからあれだけど、
うん
うん、あそっか、
うん、そうなんじゃない。
そうだねそれ、
うん、
そうかそうか、
うん、
沙央さんってそういう分かればいい歌詞書くからな。
うん、前のアルバムお前ら持ってんだろっていう。
そうだな、
うん、
ね、
うん
うん、なるほど。
なんかそういう意味でさ、ピローズってこう今回のアルバムね、その1ヶ月第1ヶ月や、まあ、2,3 週間ずっと聞き込んでと思ったんだけどさ、
うん、
やっぱりフィットするのに今回はすごく時間がかかったんですよ、
うんうん
うん、なんかオーパーツは意外とすんなりフィットしたんだけれども、うん、本間原因も結構時間がかかったし、うん、トライアルはもっと時間がかかったのね、うん、ただこういう歌詞をこういうなんというかこう知ってるんだろうっていう意味で投げてくる、
うん、
こっちに投げっぱなしにしてくる歌詞っていうのを聞くと、
うん、
なんかある意味ファンというかバスターズのことをね、
うん、
信用っていうか信頼してる部分はあるんじゃないかな、
うん
うん、
そうだね、
うん、分かりやすくしなくても受け止めてくれるでしょ、
まあね、
っていう、
うん
うん、
あすいません沙央さんまだまだ僕は甘いです
なんかそういう風に思うだな今回ずっと聞いてて、
うん、そうね、
うん、これだけのこういう歌詞で、うん、なんかきっといろいろ考えてくれるよねっていう、
うんうん、まあ確かに、
うん、
沙央さんも言ってますね最近そういうこと。
そうか、
あのちょうどほら次の曲、
うん、
マイノリティウィスパー、
うん、
これがあのインタビューとかでも、
うん、
この曲のことをあえて多く語らないんです。まあ見ての通り、
うん、
歌詞を追うと、うん、ね、飛行機事故の話をずっとしてるんですよねこれね、
うん、
曲的に、
うん
うん、まあ震災の後に作られた曲で何かの事故で比喩っていうとね、
まあそりゃね、
まああれですよ、
うん、
ね、震災とか原発とかね、
うん、
それのことを歌ってるんですけど、
うん、
インタビュアーにそうですよねって言われても、
うん、
あのあんまり言いたくない
な
あ、うん、あのこの曲作るのにすごくモヤモヤしてあのすごく長い話になるから、
うん、
インタビューでサクッと言えないと、
うん
うん、いろいろ誤解を招くこともあるしと。
そうだな、
だからあのこうもう俺の言いたいこと分かるだろっていう曲にしといてくださいよっていう分かるだろお前らならよっていう、
うん、
っていう感じらしいですよ。
そうだね、うん、まあいろんなバンドとかミュージシャンとかが震災の後に作品作ってやっぱり影響を受けなかったかって言ったら、
うんうん、
完全に影響を受けなかった人っていうの多分いないと思うんだよね。
そうだね、
うんうん、同発生のマスコさんも言ってたけれども、うん、本当に明日何が起こるのかわからないっていう、
うん
う
ん、
あの感覚がもう日本人に染み付いちゃったんだと。
そうだね、
うん
うん、
でそれは多分沙央さんにもあるしピローズにもあると思うから、
うん
うん、それでやっぱりモヤモヤするんだよね。
そうだね、
うん、 なんか何でもないさ、うん、創作にも何も関わってない我々とかですねモヤモヤしてるわけだから。
そうだね、
うん、たまたま実家が近くにあるっていうだけでさ、
うんうんね、
それはこうやって一曲作るのにどんだけモヤモヤしたことかって思うよ、うん、
ね、
うん、
作る前からずっとモヤモヤしてるものがね、うん、ありますからね、
うん、まあ、このマイノリティウィスパーという歌詞全部英語なんですけれども、うん、まあ、大役をちょっと紹介させていただくと、
はい、どうぞ。
まあ何度も飛行機を落ちて、うん、でも今日は僕飛行機に乗っているっていう、うん、何度も墜落したけれどもこう、ね、同じことがもう起こらないようにしてるんだろうっていう、
うん
うんね、なんか事故が起こったからって、うん、何かがやめられるわけじゃないんだよっていう、うん、ね、
ね、だから佐野さんはあれなんですよ、あのどうもまあ少ないインタビューから察すると、
うん、
こう原発事故が起こったとか地震が起こってどうこうよりも、
うん、
それに対する なんだろう、沢さんの言葉で言うと頭の悪いバカな話をする民衆とか、
うん、
いや偉い人とか、
うん、
そういう話を聞いてバカねと、うん、と思ってしまったと、
うん、
そっちのなんかこう聞こえてくるなんか嫌な話とか、
うん、
まあ、いい話もすごく聞こえてくるのに嫌な話もいっぱい聞こえてきてそれがとても嫌だってのがあるみたいな、
うんうん、
それこそ一番もやもなんかねデリケートな話題なんですけど、
うん
うん、でもほら昔から佐野さんってなんだろう歌詞の中でさ、
うん
うん、まあなんだ周りの言ってる声がに腹立つ的なさ
ノイズがね
ノイズがイライラするっていう歌詞が多いじゃない、う
ん、イライラしてるんだろうね。そうそう、だ
またここに来てっていう嫌なこともあったっていうね、
うん、今度はさその震災とか原発とかっていうさ、うん、みんながこう文句を言うだけの土壌があるからね。
まあね、
うん、
本当に、ね、
まあ、それでなんかこういろいろ考えることも多いんじゃないかな、
うんうんうん、そうですな、
うん、
でね、ああだいぶ落ち着いてきてここで来るわけですよ次の曲ね、
はい、
持ち主のいないギター、
持ち主のないギター、
あの、うん、瀬島さんが何度かライブで聴いたっていうね、
1回だけ聴いた、
1回だけか、
うん、あのヤングスターツアーでできたばっかりっていうのを聴きましたね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、
聞いて、あ、聞いた、ここで入ってきたかと思いましたけど、
うん、
でまあ聴きましたけどね、
はい、
いやー絶望的な感じになりますよね、
うん、
気分が、
うん、
ね、さわさなんかね、まあこう出だしからね、
うん、
世界で一人だけ生きてるそんなペナルティの最中、
うん、
あのポラリスより悪化してるんですよさっきからね、
うん、
さっきまだ人見えてたのに、
うん、
もう言えなくなっちゃった、
うん、
も
う
やめてって、
うん、
何したの沢さんって、うん、ひどい世界観になっちゃいました、
うん、
またなんか荒野じゃなくてさ、
うん、
さっきほらポラリスってちょっとファンタジックな風景だったじゃないですか、
まあ、
ペンギンがいてさ、
うん、
寒々しいけど、
うん、
まだなんかね、
うん、
あったけど、
うん、
持ち主のないギターってほらもう都会じゃないですか完全に、
うん、そして誰もいなくなった、
うん、
の世界だよな。
そうそう、もう誰もいないさ、
うん、
こう青々として雪がうっすら積もってるようなさ、
うん、
寒々しい感じじゃないですか、
うんうん
うん、っていうのがすごい頭に浮かんでまず悲しくなる、
うん、
聞いててね。でもこういうとこですよねピローズね、サオさんね、
うん、
僕の奥にはこういう世界観がまだまだあるんですよ。
ブリリアントクラウンみたいなね。
そうそう、うん、なんかあの辺でなんとなく出てたのがさ、
うん、
ここに来てもう炸裂しちゃった感があるよね。
あるね、
ね、
うん、
ね、
なんかブリリアントクラウンではさ、
うん、
なんだろうな、自分は一人で後継ぎもいないし、
うん、
お城に立った一人で、
うん、
周りの森からは動物が笑う声がするっていう、
うん、
そこでもまだ他の登場人物がいたわけじゃない。
いたね、
動物っていうね。
いるいるいる、
うん、
うん、
だからその動物っていうのも多分自分には言葉の通じないっていう存在で、
うんうん、
それが自分を遠巻きに笑ってるっていう、
うん
うん、自分が一人ぼっち、
うん
うん、阻害されてる感、
うん
うん、を歌ってたような気がするんだけれども、
うん、
この持ち主のないギターは本当に一人だからね。
ね、
うん、
もう誰も完全にいないっていうか、
うん、
ね。
なんか沢尾さんが時々言ってる本当の孤独っていう言葉、
うん
うん、がこの歌詞にも出てくるわけだけど、
うん
うん
ね、
頼んでもないのに夜明けは押しかけて本当の孤独を僕に差し出す気だと、
うん
うん
うん、
誰もいないのに時間だけは過ぎていく、
うん、
朝は絶対毎日やってくるっていう、
うんうん、ね、もう本当に歌詞聞いててさ、
うん、
あの呼んでもいないのに夜明けを仕掛けて本当の孤独を僕に差し出す気だって、
うん、
もうここまで夜明けに対してネガティブな歌詞もなかなかないよ、
うん
うん、本当にね、
うん、
世の中にいくらでもありますよね、夜が明ければいいことがあるっていうことをね、
うん、
夜が明けたらさ、あの明るくなって誰もいないことが本当に見えちゃうんだよな、この歌だとさ。
そうだな、
闇な方がまだ楽なんですよ。
そうだな、見ないで済むからな。
そうそう、うん、でも朝は来て誰もいないことが分かってしまう、
うん、
だから最終的に燃えちゃうのかな、これ。
そうなのかな、
ね、ギターを置いて燃えてしまう、
ダメだ、もうやめよう、この曲のこと話すのやめよう。
でも大事なことなんですよ、
うん、
でもね、こう佐野さんこの曲でこのアルバムを終わらせる気だったんですよ、一回最初の分は。
そうなんだ。
でもトライアルが生まれたんです。
そうか、
でトライアルな。
そうだな、この持ち主のないギターからトライアルの流れがさ、
うん、
ああ
ってね、
ここに来たかと。
もうこれすごいよ、もうね、
すごいよね。
ね、
なでもさ、なんでトライアルシングルにならないんだろう。
いや、それはそもそもあのピローズの売り方がシングルローズじゃないから、うん、
そっか、
あんまりシングルに近づいてないんですよ。
あ、そうだよね、うん、それはわかる。
だからアルバムの中に名曲があるのはいつものことです。
そうだな、
うんうん、リトルバスターズだってね、
うん、
シングルカットされてます。
そうだね、うん、
ね、
いやでもトライアルは本当にね、うん、なんかこう今まで聞いてきて、うん、なんだろう、例えばこのアルバムをね、こう2部構成とか3部構成にするんであれば、うん、あの1から4で1部ですよね、うん、リバイバルからフラッシュバックストーリーまでで1部、うん、で5曲目のエネルギアから持ち主のないギターまでが2部だよ、
うん
うん、で9のトライアルと10曲目のレディーステディゴーで第3部っていう、
あ、
これで3つに分けられるんじゃないかかなと思うんだ
よ、ね、
うん、
どっちかっていうとそうだな、俺もあのエネルギアまでが来て、
うん、
エネルギアまでで一部的に来て、
うん、
その後こう暗い曲が続いて、
うん、
トライアルでガッと来て、
うん、
エンディングみたいな、
うん、あ、なるほど、
うん、とかね、ってぐらいトライアルのさ、
うん、
このなんだろう、あの最初のコミックソニックともとかさ、
うん、
とまた別のさ、うん、エネルギー満ち溢れた感がすごくない。
そう
ね、
うん、
なんだろう、本当にもう前の曲で燃え尽きたけど、
うん、
もう一回復活したっていうね、
うん、
のがさ、
うん、
すごいよね。
ね、
あのてか曲自体もなんか最初の出だしのギターとかさ、聴、
うん、
いてるだけでなんか泣けてくるもん俺。
うん、
わ、うん、
かるよ。
うん、
うん、
そうなんだよ。
うん、
なんかさっきまではあのね、寒々とした風景がさ、
うん、
夜の寒い風景が浮かんでて、トライアルも寒い出だしなのにさ、
うん、
なんかね、
うん、
キラキラしてるんですよね、
うん、トライアルは本当になんか真冬の朝なんだよね。
そうそうそうそう、
うん、
ね、
うん、
旅立つっていうかね、
うん、冬ってほら朝来るの遅いじゃん、
うん、
うん、
そうそう、
うん、ちょっとずつちょっとずつ明るくなっていくじゃないですか、
うん、
なんかあの感じ、まだちょっと月とか星とかが見えてさ、
そんな感じそんな感じ、
うん
うん、
なんかこう始発で旅に出るぞみたいな。
そうそうそうそう、
うん、
ねえ、うん、でもほらこう構成で面白いのがさ、
うん、
最果ての星に紛れたギターを探しに行くって、
うん、
なってるじゃないですか、
うん、
あの前の曲とループしてるんですよ結局。
そうですね、
だからこう探しに行くんだけど、
うん、
このトライアルの歌の主人公が見つけるギターっていうのは、
うん、
あの前の曲でね、
うん、
あの持ち主のないギターで、
うん、
あの捨ててしまったギターだから、つまりトライアルの主人公と持ち主のギターの主人公同じっていう。
でもこの持ち主のないギターっていうのはさ、別にギター捨てたわけじゃないじゃん。
いや、だ多分なんかね、沢さんが言ってたんだよ、この曲ループしてるって。
うん、それはしてるのはなんかわかる、うん、
でってことはだから持ち主じゃないギターの主人公も、
うん、
いやトライアルで出発する この主人公も、
うん、
多分いつか絶望的になって、
うん、
どっかで捨てるんじゃないかギターを。
そうだな、置きかけたりするんだろうな、うん、
だそれが情熱みたいなものだから、
うん、
持ち主じゃないギターはそれが捨てられてるのにって、
うん
うん、ああって なって燃え尽きちゃうんだけど、なんかさ、
難しいよな。
難しいんだけど。
難しい、難しい。
さおさんは別にこれな、うん、映画で撮ってるわけじゃないからさ、
うん、
繋がってるってそういうことじゃないんだけど、
うん、
でも対応してるっていうのはあるんですよ。うん、
まあ、リンクしてるよね。
そう、
うん。
この曲セットなんですよ。
うん。
うん。
うん、
そうそう。
うん、
辻褄合わせるのが今間違えた、うん。そういうもんじゃねえや、
うん、
ね。ね。そういうもんじゃないんだけど、
うん。
うん、だから、トライアルで旅立った先もきっとさ、
うん、
まだ絶望すると思うんだけど、
そうだね、
またアルバムの1曲目に戻るような気もするんだけど、
うん、
でも言ってるじゃないですか、こう絶望感のくらいの何度も抜け出したはずだって、
うん、
まあ、ピローズって今まで 何度絶望したかっていうことですよ、
うん、
何度ね絶望しようとも俺はやるって、うん、
だからこそトライアルなんだよ
ね
曲名が、
そうそうそう、
そしてアルバムタイトルが、
うん
うん、
かっこいいよね、映画のクライマックスでさ、映画のタイトルがなんか主人公とか登場人物のセリフで出てきたか。
そうそうそうそう。なんか本当にすごいすごいいいシーンで、このテーマソングが流れるあの感じね。
そうそうそう、そう、
うん。
ね。ああいう感じ。
この満を持して感。
そう。
うん、
すごい、
うん。
すごい構成、
うん。
最高。
最高です。
ね、ちゃんと1曲目のね、
うん、
リバイバルで言ってるさ、
うん
うん、僕ら新たなスタート消えるかって。
ん
僕らは新たなスタート切れるだろうかっていうね、
うん、
切れてる切れてる、
うん、
大丈夫です、うん、いやーかっこいいね、
かっこいいわ
ねえ、ドーンってなったわけですよ、
はい、
本当かっこいいんで皆さん聞いてくださいとだよね、
もうぜひ聞いてください、
うん、なんかちょっとトライアルの曲のギターとかもなんかうまく言えないんだけど、
うんうん、
多分沙央さんのもとがオルタナ感でこういうもんなのかなっていうな、
そうだね、
今までとまた違うんですよ、
なんかちょっと洋楽っぽい要素が増えた気がする、
そうそうそうそう、
うん、
なんか洋楽っぽいっていうなんか今すごいうまいこと言おうとして失敗したんですよ、
うん、うん、私詳しくないからもう洋楽っぽいっていう一言で済ましちゃうけど、うん、じゃギターのことは本当全然わかんないんで、
はい、
うん、
本当にね、
うん、
ただなんかこうね、言語化できないところで違うとか綺麗とかあるよね、
うん、ある、
うん
うん、
っていうね、
うん、
いい曲です、うん、この落としてから持ち上げる感はリトルバスターズブラックシープとリトルバスターズの頃以来です、
あ
れ本当最初聞いた時やばいと思ってブラックシープ聞いてから、
うん、
リトルバスターズ連続で聞いたら、
うん、
雲の間から光が差し込んでくる絵が出るもんねカッてそれぐらいこう、
うん、
ね、衝撃がありましたよ、
なるほど、うん、
けどこっちもすごい、
うん、
超えてきてる、
うん
うん、すごい、
うん、なんか本当にこうちょっとずつちょっとずつこう登ってって登ってって、
うん、
あ、なんか光が見えたなみたいな、
うん
うん、
ね、
もうちょっと歩いていてもいいかなっていう、
うん
うん、なんかそんな感じが
ですね、う
ん、でも本当トライアル聞くとさすごいやる気になるんだよね、
う
ん、
そうだな、
うん、
うん、これはな、
うん、
やる気にならざるを得ないよ、
そう、
うん、これは名曲です、うん、まあ、今年始まって1ヶ月ちょいですけど、
はい、
うん、もう今年の名曲が決まりました
ね、うん、とりあえず今のところ暫定1位ですね、
暫定1位トライアル、
うん、
多分このまま、ね、
揺らがない、
ね、揺らがないと思うんだけど、
うん、
ね、まあ、油断はできませんが、
はい、
はい、でね、トライアルです、で、なんだろう、話の展開はここで終わって、
うん、
次締めの曲が入るんだよね、
はい、
レディステディーボー、
はい、
うん、これライブで聴きたいね、
ライブで聴きたいっていうか歌いたいね、
ね、
うん、
コーラスしたいね、
したい、佐野さんがね、ホーンアゲインツアーの時に、
うん、
まあツアー中に新曲を作ってると、
うんうん、
1曲はどうしようもなく暗い曲で、
うんうん、
もう1曲は Like a Love Song のように、
うんうん、
みんなの心は一つになるような歌だと、
うん、
ということはこれは多分その暗くてどうしようもない曲っていうのは持ち主のないギターだろうし、
うんうんうん、
そのみんなの心が一つになる歌っていうのはおそらくこの最後に入ってるレディーステディーゴーなんだろうなと、
うん、間違いないわ、それは
これ間違いない
です、間違いないね、
はい、リトルバスターズとか、
うん、
あとはなんだろう、ライクアラブソングのように、
うん、
なんかバスターズで一緒に歌えるパートがたくさん入ってる、
うん
うん、楽しみだねライブ
ね、ゼップナンバー行きたい、
行きたい、
金曜日だけど行きたい、
行きたい、
行くかな、
うん、ま、私は行くかな、
分かった、
うん、
ねえ本当に、
うん、
曲もこれまたなんか変則、なんかいつもと全然違うんだよね曲調がね、
そうだね、
なんか佐尾さん曰くね、これは 本当に、なんだっけ、あの、ヘドウィグ&アンダーザグリーンズだっけ、
アングリーインチ。
アングリーインチ。言いにくいな。うん、アングリーインチ。みたいな、そういう、なんだろう。こう、ちょっと、なんだね。舞台っぽいというかさ、
うんうんうん。
そういう舞台っぽい、あの、催しの最後に、やる曲みたいな。
うん、ああ、そういうイメージありますね。
もっとわかりやすいとマリーズみたいなさ。
はいはいはいはい。
ああいうバンドがやりそうな曲っていう。
うん、
あの、サオさんも随分なんか、さ、感極まった歌い方してるじゃないですか。
してますね。
いつまでよりも、拳が効いてるというかさ、
ミュージカルのような。
なんかね、
うん。
そうそう。その辺がね、あって、最後、もう、幕が降りるような感じでね。
そうそうそうそうそう。
いいよね。ワンダフルで締めてますよ。
ね。
ね。
うん。
この曲も本当にいいよ。
ね。
ね。
うん。
なんだろう。
もう本当にその聴いてくれるバスターズに向けてね。
うん、うんうん、うん。そうそう。ここなんだろう。サオさん的に言うとさ、インタビューで、もう武道館で最終回じゃないんだって、
うん、
まだ生きていかなきゃいけないんだって思ったり、一曲目がそんな感じだけどさ、
うん、
最後の方の和訳読むとさ、
うん。
ね、うん、こう。体系的な現実もあるけど僕は動物だってね、
うん、
動物は自殺を考えない、だから僕は生きている、
うん、
この事実だけでも素晴らしい、
うん、
ね、
ね、
そういうことです。
これマスコさん的に言ったら生きてるだけで OK ってことじゃん。
そういうことですね。あ、うん、そうだね、
うん、
生きてるだけで OK、 全人類肯定曲を沙央、
うん、
さんがおしゃれに歌うとこういう感じなんですね。
おしゃれにっていうか一生懸命作るとこういう感じなんだよ、うん、
マスコさんがね、うん、そのまんま言うと生きてるだけで OK に込められちゃう、
うん、
ね、そうだな、言ってること同じだな、
うん、
ああ、
うん、
なるほど、
うん、で佐野さんが 今というかこの曲を作った時に全人類肯定曲の心境にたどり着いたんじゃないんですか。
そうだな、
うん、
佐野さんをついにマスコさんの領域に
来たんじゃないですか。
ね、
うん、
まあそんなアホな推察はともかくね
置いといて、でもこれは本当レディステディゴーは、
うん、
うん、ピローズの中の全人類肯定曲だよ。
そうだね、
うんうん、全人類っていうかバスターズ肯定曲だよ。
そうだな、
うん、
サボさんはそんな全人類なんてあれだな、
うん、そういうことは言わない、
言わないな、
うんうん、バスターズ&ピローズ肯定曲です。
そうだな、
うん、
うん、ねえ、うん、バスターズ言いたい、
うん、
バスターズのコーラスしたい、
したい、
ねえ、
うん、
かっこいい、
うん、
ねえ、
ね、
いやそんな感じでね、
うん、もう本当にね、こういう、なんだろう、バスターズ肯定曲って、
うん、
あの、仮タイトルつけちゃうんだけども、もうそういう歌をこのアルバムの最後に投げかけてくれるっていうのは嬉しいよね、ね、バスターズとして。
だね、
うん。
やっぱりこうね、我々のことを少しね、
うん、
信じてくれてるんですよ、
うん。
君たちなら分かってくれるだろうっていう。
うん、
ね。嬉しいね。
ね。
ね、うん。そんな感じなんで、こうね。こう少しでもスキルが伝わるようにこんなラジオを撮っております。言いたかった、
あ、言いたかったね、
言いたかった、
よかった、そうだったのね、
はい、
はい、いやでもほんとね、
うん、いいアルバム、
ほんとにいいアルバム、
うん、
うん、
です、
ね、うん、
この時点まで聴いてる方はもう多分あの買ってる人だと思うんですけど。
そうだね、
うん、
ね、でもほんとなんというか、例えば前のアルバム「ホーン・アゲイン」を知らなくても、
うん、
ピローズの歴史とか、
うん、
あの人となりとかを全然知らなくても、
うん、
知らなくてもこの1枚っていうのは本当にピローズの最高傑作だから、
いけます、いけます、
うん、
ね、
うん、
本当に、
ね、
いけます、いけます。
ちょっと興味があるけどどうかなっていう人はあの公式サイトが視聴することをおすすめしますよ。
そう、ね、
今全曲視聴できるでしょ。
いけるいける、
うん
うん、ね、
ぜひぜひ、
そうそうそうそう、う
ん、そしてあのリリースツアーもね、
うん、
あのこれから控えてますんで。
そうですね、
はい、
大阪はね4月に1回来るんですよね、
はい、ビッグキャットでしたっけね。
そうだね、ビッグキャットはあの月曜日なんですよ。
なんで月曜日かな。
だいたい大阪の1日目はね、
うん、
前半で来るときは
平日で
来るんだよ。ビッグキャット16日
4月16日月曜日、
ね、ビッグキャットの、
ね、
でね、あの6月の8日に金曜日、
うん、はい、
あの ZEP 大阪が移転した ZEP ナンバーで、
はい、
ね、これは瀬島さん行けますよね。
これは私は金曜日はなんとか行けるんじゃないですか。
仕事休みだもんね金曜日ね、
うん、あの他にライブが入んなかったら、
うん、
うん、
ね、
木金って何かしかちっちゃいバンド入るからさ。
あ、そうですね、
うん、でもピローズは最優先するでしょ。
そうだな、うん、
ピローズは行かなきゃ
だな、うん、ちょっと私もあの金曜日はね週末でバタバタしてるんですけど、うん、なんとか都合つけたい。
私もビッグキャットは無理だけどゼップナンバーはぜひ行きたいところ、ね、
マイフットツアーがリリースはずっと行ってるからこれ行きたい。
行かなきゃ、
うん、行きたい、
うん、だって前回のエネルギアツアーに行けなかったんですよ我々。
そうだな、
平日だったから
な。ムーブメント行ったのにな。
ねえ、行きたかったよ。
バンバンバンバンバンバンバン。本当にね、
うん。こうやってやっぱり語るとライブ行きたくなるね。
そうだね。
うん。なんかちょこちょこその月に1回とか高い頻度で小さいバンド、うん、小さいライブハウスのバンドにあのライブに行くようになったけれども、うん、やっぱそれでもねあんまりこうやってやってこないピローズって。うん、ライブとしてもバンドとしてもすごく特別な存在だから。
そうだね、
うん、ね、やっぱ根っこにあるねピローズって。
そうですよ、
うん、
ね、うん、いろいろねこれまで音楽語ってますけど、
うん、
光る雷雲だラブラブラブとね、うん、言ってますけど、
うん、
やっぱラブねピローズが根っこにあります。
ありますね、
うん、なのでこれからもね応援していく次第ですよと。
はい、
ね、ですね。サオさんならまた次のアルバムでね、ね、このトライアルを超えてきますよ、
うんうん、そうだからこのトライアルというアルバムを出して、うん、次はどうなのかなって、うんうん、これは本話原因を聞いた時にも思ったことなんだけれども、うん、こういう形で来てくれるかと、
うん
うん、やっぱすごいな。
そうだな、
うん
ね、来年の今頃沢さんの新曲どうなってるかわからないけどその時に合わせてね、うん、きっといいものが出てきますよ、
うん、
それを信じて待ちましょう、う
ん、
ね。
だからそれをなんとなくというかちょっとでもね肌で感じるためにやっぱりライブは行きたいよ。
行きたいね。
行かなきゃ
だな、
うん、
確かに行きたいよ、
うん、
行きましょう
行きましょう、
はい。まあ、そんな感じでね、
はい、
50分話し続けてきましたね、
はい、今日はこれだけでいいんじゃないか。
いいかな、まあ、あのザクッとなんかさ、うん、あの一応まああの告知的なさとか、うん、最近何があったとか次どこ行くとかさその辺は行った方がいいんじゃないの。
あ、行っとく。
別にいいか。
いいよいいよ。
もういいか。
もういいって。
いいですか。
うん、もうここで終わらせた方が綺麗でいいって。
分かった。じゃあ、うん、一応いつものあの魚ラジオではあのいつも通りあのメールは募集しておりますので、
はい。
あの今回の話を聞いて私もピローズが好きですとか、
はい。
僕もピローズ好きですというようなメールをお待ちしております。
はい。
もちろんあの全然関係ない話でも、お待ちしております。
はい。
はい。ね。どんな話題に食いつくかというのはあの魚ラジオ公式サイトの、あの横についてるタグとか見て、
はい、
判断していただけると、
はい、もちろんあの全く関係ない、ね、あのリスナーの皆さんの日常のことでも、
はい、
何でも結構ですので、
はい
はい、お待ちしてます、
はい、じゃあもう締めます、
はい
はい、というわけでお疲れ様でした。マッキーノでした。あ、違うね、今晩の相手は私マッキーノと
瀬島でした、
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。